今朝は静岡リウマチ整形外科リハビリ病院からスポーツ整形外科清水エスパルスのチームドクターでもいらっしゃいます土井光人先生をお招きしてお話を伺います。土井先生おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さて今回から2回にわたりまして再びスポーツ外傷についてお話を伺います。以前長谷川先生の回では人体の怪我と半月板の怪我について伺いました。今回は土井先生に肉離れについてお伺いしたいと思います。土井先生一口に肉離れといってもいろいろあるそうですね。
肉離れっていうのは、まあ、筋肉の、まあ、怪我の一つですけども、はい、まあ、筋肉の怪我っていうふうに考えると本来の肉離れというのは私たちも筋ストレインっていう、まあ、英語を使って呼んでるんですけども、
筋ストレイン、
はい、それは、まあ、スポーツ中に急に速いスピードでターンしたりとかあとはダッシュあとはまたストップですね止まったりした時に、まあ、筋肉が収縮して急に収縮したために、まあ、起こる筋肉の損傷なんですね。で割とその肉離れが多い場所っていうのは決まってまして、
どこですか？
膝から下の硬いでは腓腹筋ってふくらはぎ、ね、
ふくらはぎ
ですね。あとは太もも大腿では、大腿二頭筋っていって後ろの筋肉ですね。あと半膜腰筋半腱腰筋っていってそれらを全部ハムストリングスって呼んでるんですけども
聞いたことあります、
はい、そういうのが、まあ、一般的にはもも裏って日本語で言ってますけども、
はいはい、
そういうところが肉離れを起こしやすい場所として知られています。
うん、
特別にですねふくらはぎの内側の肉離れを、テニスをしてるまあ、中高年の方に多いので、はい、テニスレッグっていう名前がついたりしています。で、まあ、話はそれるんですけども、例えばそういうテニスレッグのようなそのスポーツの名前がついたの、病名とかをはじめとしてですね、例えばゲームですね、プレステとか、
はい、
あと、まあ、Wii でですね Wii のバランスボードって一時期流行ったと思うんですけど、あれをやりすぎてアメリカで骨折がいっぱい出たっていうふうに言われて、そういうの
なんで骨折しちゃうんですか？
そうです、バランスボード乗った時に、はい、足の外側に結構負荷がかかるので、
はいはい、
そこの足の指を折ってしまう、骨折してしまう、そういうのをウィーフラクチャーって呼んでるんですけど、そういう面白い病名がついたりしています。
そうなんですね、はい、じゃあ私病名ってもう変わらないと思ってたんですよ。数も増えないと思ってたんですけど、はいはい、どんどんこれからも新しいそういったゲームの名前がついたような病名っていうのが生まれてくる可能性があるってことですね。はいはい、へえ。あと他にも何かあるんですか？
あとはですね、その筋肉の怪我に話が戻りますけども、あとは相手の膝などがですね、
はい、
このプレー中にこう、太ももにドンってこう当たったりしますね。
それサッカーでもあります
よね。サッカーでもそうですね。ラグビーだとか、うん、まあ、そういうコンタクトスポーツですね。
あ、
まあ、そういうのをですね、名前がチャーリーホースって呼ばれてるんですけど、
チャーリーホース、
はい、高校生なんかはモモカンって呼んでます。
モモカン、
はい、
なんかモモの缶詰みたいな可愛い名前ですね、はい、へー、
まあ、これは筋肉の打撲ですね、内身というかですね。で、MRI で見ると、まあ、筋肉の中にする血腫って、まあ、血の塊が出血してできるのが特徴で、はいはい、まあ、そういうのが、
それ内出血とは違うんです。
内出血です。
内出血で、
はい、はい、で、まあ、それが肉離れとはちょっとまたそこが違うところなんですね。で、その血腫をいかに少なくするかっていうのが、治療のまず第一歩になります。
あ、はい、なるほどね、はい、あと肉離れの中に小むら返りとかっていうのもあるって聞いたことがあるんですけど、はいはい、私よく寝てる時にかかるんですよ先生、はい、金縛りかなと思って違った釣ってるっていう、
はい、そうですね、釣るのは、はい、いろいろな原因で起こるって言われてまして、
はい、
はっきりした答えはないんですけども、釣らないようにするっていう答えはないんですね、
はい、
で、まあ、原因としては冷えですね。足ちょっと夏の場に短いズボンを履いて寝てて足が外に出てたりすると、はい、まあ、小むら返りを起こしやすいだとか、あとは寝てる間にやはりその汗で水分が出てきますので、まあ、脱水によって起こるって言われてるんですね。 なので寝る前にあのスポーツドリンクを少し、まあ、コップ一杯ぐらいを少し飲んでおくとか、枕元にあの少し水を置いとくとかすると、まあ、予防にはなると言われています、
はい、あの冷えっていうことは男性より女性の方が多いんですかね。
あ、いや、あの外の空気が冷えることで起こるので、うん、実は私も、
あ、そうなんですね
寝てる時にこむら返り起こったりします。
なんか、はい、先生もお仲間だと思うとちょっとなんか安心しちゃいました。そうですか、はい、そうかそうか。じゃあそういう今おっしゃっていただいたようなことを予防法として活用していけばいいわけなんですね、はいはい、で、あと肉離れと言いまして、今先生にいろいろとお話をしていただいたんですが、重症度という意味ではどういうレベルのものがあるんでしょうか。
まずあの外来で、あの患者さんがいらした時に、まあ、レントゲン写真ですね、単純 X 線検査や、うん、まあ、エコー、あとは必要があれば MRI 検査を行って、うん、それにプラスして、まあ、重症度は身体所見ですね。膝がどのくらい曲がるかとか、はい、まあ、その筋肉がどのぐらい伸ばせるかで、全然伸ばせれなければ重症度が、まあ、高いことになります、はい。で、まあ、筋肉伸ばしてもちょっと痛いけれども、まあ、別に歩くのには問題ないというような場合には、まあ軽いでしょうと、はい、まあ、軽症と、そういう形で、まあ、画像所見と身体所見と合わせて評価をしています。
なるほど、はい、あと注意しなくてはいけないことっていうのは何かありますか。
そうですね、あの初めの急性期の時はその血腫がたまりますので、はい、まあ、かなり腫れが強くなります。
はい、色も変わるんですか。じゃあ
もちろん表面の皮膚のすぐ下のところで出血すれば、あの女性で割とこうあざができている方って時々いらっしゃいますけども、はいはい、そういうように外から見て分かったりとか、腫れが分かるようになるんですけど、奥深く筋肉の深く、まあ、骨の近くで出血した時なんかは、はい、あの外から見ると分からないものですから、まずそういう急性期に怪我した時はコンパートメント症候群って呼んでるんですけども、圧が上がるので、そこで神経とか血管とかの、まあ、血流障害が起こるので、はい、あのそれによって麻痺が起こったりすることをコンパートメント症候群って言うんですけど、まずそういうのが起こらないようにまず予防します。あとはあの時間が経ってから起こる、まあ、そういう合併症としては、
あ、直後には症状が出てこなくて、
そうですね、
時間が経ってから、
時間が経ってからその血腫があったところが、はい、まあ、異所性骨下っていうんですけども、
はいはい、
何ですか。筋肉の中で、はい、あの骨みたいな組織ができるんですね。血液が骨みたいな、
どういうことですか。
あのその出血した血液っていうのはすごく若い、あの血液なので、
はい、
例えばそれが将来あの骨になったり、
はい、
あの脂肪になったり、
うんうんうん、
あとはまあ筋肉になったりすることができる、はい、まあ、そういう細胞がたくさんいるんですね。
あ、じゃあいいってこと、いい細胞、いい、まあ、
そう、
いい血液ってこと。
そうですね、はい、若い血液がいるので、はい、まあ、それがですね、例えば骨の近くで出血した場合には、あ、例えば、あ、私たち骨になった方がいいんだっていうふうに間違って、
はい、あ、血液が判断するわけですね。
そうですね、で、そういうふうに分化していくっていうんですけども、その分化するとですね、そこにまあ骨の塊みたいな石灰化ってできてしまうんですね、
はい、
それが痛みをあの出すことがあって、そういう痛みを出した場合には骨下性筋炎って呼んでるんですけど、あのそうするとあの前打撲したところが、はい、先生また最近痛くなってきましたって言って、
はい、
あの病院に来る方もいらっしゃいます。
なるほど、はい、そっか。じゃあ早めにやっぱりあの診断していただくっていうのは非常に重要ですよね。
そうですね、
はい、でその治療法というのはどういうことがあるんでしょうか。
そうですね、まあ、そのコンパートメント症候群とか、まず血腫を作らないことが大事になるんですけども、ライス療法っていうのをあのスポーツ現場では、はい、あの皆さん当たり前のようにあの多分やられてると思うんですけども、捻挫したりとかですね、打撲した時ですね、まあ、病院に来られる前にですね、まずそのライス療法っていうのを十分に行って腫れとか、まあ、抑えてから受診されることをお勧めします。
腫れを抑えるということは冷やしたらいいですか。
そうですね、そのライス療法のうちの一つが冷やすってことなんですけども、ライス療法はですね、まあ、あの頭文字ですね、 RICE ってそれぞれ頭文字を取ってるんですけども、 R というのは安静ですね、はい、レストの R で、 I は氷で冷やすってことですね、アイスですね、はい、冷却の I です。で C は包帯で圧迫したりすること、コンプレッションの C ですね。で E はあの挙上する、まあ、心臓より高いところに 上げといてくださいとか足を上げて寝てくださいとか、はいはい、まあ、その挙上の意義ですね。それを頭文字を取ってライス療法って呼んでるんですけども。
なるほど、ま、これはあの一般の人も頭に入れておくと、はい、ちょっと覚えておくといいですね。
はい、
すごく覚えやすい。
突き指したりした時なんかもやっぱりその圧迫して、少し心臓より高いところに上げとけばズキズキしなくて済んだりとかします。手をちょっと下げてたりするとやっぱズキズキしたりとかするので、
ドックンドックンしますもんね。
そうですね、そうですね。指挟んじゃっただ
けとか、はいはい、わかります。そういうのも
少し高く上げとくことで、腫れとかあと痛みも減るもんですから、まずそのライス療法を皆さんやってから病院にいらしていただくことをお勧めします。
やっぱりその早めに自身でできる範囲でライス療法しておきくことによって後々復帰だとかあとは治療法も楽になったりとかも。
そうですね、はい、
影響してくるんですね、はい、で他にあの例えば、サッカー選手なんかですと、外傷を受けたところっていうのにはもう目で見ても結構ひどい怪我とかもあったりするんですよね、きっと。
そうですね、はいはい、やっぱこう腫れが強いので、すぐその場で、氷を用意してありますから、その場で治療をすぐできるように、いろいろな準備をしてあります。
はい、であとは治療法といいますとあのライス療法が基本ということなんですが、その後っていうのはどういう治療法になってくるんですか。
そうですね、まあ、一旦その腫れとか痛みが落ち着いたら、あとはその硬くなるもんですから一度、その硬くなった筋肉や関節をまずほぐしていくことが必要になります。で、軽いものは数日で、あと重症なものは 2,3 ヶ月ぐらいかかるんですけども、まずそうスポーツ整形外科の外来ではリハビリテーションがすごく大事になっていきます。
それはあの前回の放送でも先生おっしゃってましたね。
一応当院では競技復帰に向けた筋力トレーニングやストレッチなどの方法を、理学療法士に指導させています。で、練習をどこまでやったらいいかとか、そういうわからないところをその理学療法士が、丁寧に教えてくれてますので、中学生や高校生やまたスポーツ愛好家の皆さんに大変好評を得ています。
なるほど。あの肉離れですとかね、あとは筋挫傷の時にはあのマッサージっていうのは先生知ってもいいんですか。
あの直後はですね、マッサージはやめてください。
ダメなんですか。
はい、あのまずそのあのお風呂に入ってもいいですかとかって聞かれる時もあるんですけども、
なんか、温めたらいいのか冷やしたらいいのかっていうところが、始まって、その風呂もやっぱり疑問なんですよ ね。
そうですね。なので、筋肉の怪我の時は、まずはアイシングですね、そのライス療法のうちの一つのアイシングをしていただくことと、もちろんちょっと汗かいてたりとかスポーツしてる最中の怪我ですので、あの砂で汚れてたりとかすると思うので、あの軽くシャワーで、そういう汗を流したりすることは問題はないんですけども、湯船に浸かったりとか、マッサージして、あの
血流良くしたりとか、
良くしちゃうと、また血腫がたまりやすくなるもんですから、まずは安静にそして、冷やすことを第一に心がけていただいて、
なるほど、そっか、だから全て先ほどおっしゃっていたライス療法にのっとればいいわけなんですね。
そうです ね。それをやって間違ったっていうことはおそらくないと思いますので、ただ冷やしすぎてですね、よく薬局で売ってるようなアイスのみたいのを買ってきて、それ貼ってたら、やけどしちゃいました、凍傷ですね、なってしまいましたっていう方がたまにいらっしゃるので、冷やしすぎないようにだけは気をつけてください。
いただきたい、ということですね。わかりました。であとスポーツドクターということでお伺いしたいんですが、スポーツをしているお子さんたくさんいらっしゃいますけど、こう練習がすごくハードで疲れているから軽いマッサージをしてあげたいななんていう親御さんも多いと思うんですけれども、それはいいんですか。
割とですね、そのお子さんが病院に見える時もやはりその、うちで、揉んでたんですけど、良くなりませんっておっしゃる方いらっしゃるんですけども、やはりその、小学生や中学生ぐらいのお子さんがですね、そのスポーツで筋肉痛になることはよくあることなんですけども、それは怪我ではなくてですね、使いすぎによることなので
疲労ってことですか。
そうですね、なので、練習の量を少し減らしてあげるとか、 まあ一回休ませてあげるとか、
はい、
もうそうすることで良くなるものですから、あまりそこでマッサージをそんな小学生中学生からやらない方がいいと思います。
なるほど、
はい、でまずそういうケアをですね、ストレッチを毎日しましょうとか、はい、まあ、そういうことから指導していっています。
あ、なるほど、はい、また自分の体ですからね、親がどこっていうよりは自分でケアできるような、
そうですね、
そんな風に指導してあげるのも大切なのかもしれませんね。で、続いて復帰についてお伺いしたいんですけれども、スポーツ競技への復帰の時期っていうのはどのぐらいかかるものなんですか？
そうですね、その怪我の重症度にもよるんですけども、はい、あとはスポーツの競技にもよりますが、軽いものですとやはり数日でもう腫れも取れて、痛みもだいぶ減って戻れる人もいますけども、はい、やはり重症度が高いってですね、重症な場合には 2、3ヶ月ですね、何ヶ月かっていう単位で復帰まで時間がかかります。
で、スポーツ整形外科ではやはりリハビリが大切と、
はい、
いうことですよね。はい、さあ、今日はスポーツ整形外科土井光人先生をお招きして、スポーツ外傷肉離れについて詳しくお話を伺いました。次回も引き続きスポーツ外傷について事例を交えてお話を伺っていきます。土井先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。